財政安定化基金について正しいものはどれか2つ選べということで問題出してますけども、まずこの財政安定化基金って何なのかというのを見ていきたいなというふうに思います。
で、まあ、問い4のところでもやったんですけども、まあ、今回は財政安定化基金、もうちょっと掘り下げて勉強していきます。で、どういう時に貸付交付がされるのかというところまで見ていきたいと思いますのでね、しっかりとご覧いただければなというふうに思います。
この財政安定化基金、結構試験に問われます。で、キーワードとしてもよく出たりとか、あと、まあ、選択肢の1つとして出たりとかもしますので、しっかり覚えておいても損はないところかなというふうに思いますね。で、この財政安定基金っていうのは、市町村がお金に困った時に助けてくれるところなんですね。はい。で、まあ、この行政機関っていうのは市で都道府県、国っていうふうな形でですね、まあ、市町村が介護保険の保険者じゃないですか。で、まあ、介護保険の、まあ、いろんな事業をやっているという中でですね、国にっていうのは、まあ、それの親分みたいなイメージですね。で、都道府県っていうのは兄貴分みたいなイメージです。で、まあ、C が弟分みたいなイメージですね。はい。で、この弟分がお金に困った時、当然兄貴が助けてくれるわけじゃないですか。なので、財政安定化基金っていうのは都道府県に設置するというふうになってますね。で、この財政安定化基金っていうのは、財源ってじゃあどっから出てんねんということなんですけども、これは国、都道府県、市町村、これそれぞれ3分の1ずつ負担して、この財政安定化基金のお金をこうプールしているというようなイメージですね。はい。で、ちなみに、この、市町村っていうのは、この3分の1はどこから出てるのかというと、第1号保険料から賄われていると。まあ、ここまでね、抑えておくといいかなというふうに思いますね。で、この財政安定化基金の仕事っていうのは2つあります。まあ、1つが貸付、まあ、貸与ですね。と、交付になります。まあ、貸付っていうのは、まあ、その弟に、お金貸してあげるということですね。だから、まあ、市町村は、財政安定化基金に、まあ、借金ができるというようなイメージですね。それともう一つ、交付ですね。これはもう返さなくていいお金ということになります。で、その市町村がじゃあね、財政不足になる原因っていうのも、一応2つあるんですね。まあ僕らのこう財布の事情とまあ同じような感じなんですけども、まあそれは収入が入ってこなくなった時、まあこれ保険料の未徴収っていうことなんですけど、第1号被保険者っていうのは普通徴収なんで100%こう回収できるもんではないんですね。ここの23%っていうのは。まあそこのこう徴収の加減でこう収入が減ったりとかっていうのがあるということですね。もう1つが、支出が出ていくお金が多くなった時ですね。これはまあ給付の見込みオーバーがまあ原因なんですけども、まあこの2つがまあ財政不足になる原因になると。じゃあね、これどういう時に貸し付けなのか、どういう時に交付なのかというと、こんな感じになりますね。はい。収入源ですね。保険料が未徴収の場合は貸付50%、交付も50%になります。まあ、これはまあ、第1号被保険者の保険料が予定よりもちょっと徴収ができなかったりとかっていうのは、まあ、その結構不可抗力やったりとかもするので、でも返さなくていいお金をまあもらえると、お金もらえるというようなイメージですね。はい。まあ、反対にですね、この支出増、給付の見込みオーバーになった時は、貸付100%なんですね。これ交付されないので、まあ、これなんでかというと、こう、見込み、あなたたちの見込み甘かったよね、ということで、交付金の交付はなしですよと、全部返してくださいねということになってるって感じですね。で、ここからさらにまた話を掘っていくんですけど、じゃあこの貸付、借りたお金、これどうやって返済するのということなんですけども、これ次期、3年分割で返していくというようなイメージなんですね。これ例を挙げるとですね、今2023年じゃないですか。で、2021、2022、2023っていうのは介護保険の第8期になるんですね。で、この2021年に例えばね、ここで貸付をしたと。で、2023年にもこれお金借りたと。財政安定化基金からお金を借りたと、するじゃないですか。この8期に借りた分、2021年、2023年、これはまあ例なんですけども、ここで借りた分、8期で借りた分っていうのは、この2024年、25年、26年のこの3年間の第9期に返していくというようなイメージですね。はい。なので、8期で借りた分は、9期のこの3年間で返すというようなイメージですね。この貸付の分も、この9期の計画を立てるときに一緒に予算として組み込んでいくというようなイメージですね。はい。まあ、こういうふうにして返済していくということを覚えておいてください。じゃあ、もう一回問題戻ってね、まあ、1番から順番に見ていきたいと思いますけれども、財源は国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担すると。 ありますけれども、これ丸ですよね。はい。それぞれ3分の1ずつ負担します。で、次2番。見込みを上回る給付費の増大により介護保険財政に不足が生じた場合、交付金が交付されるとありますけれども、これは給付見込みオーバーの場合のことを言ってるんですね。これは貸し付けが100%になりますので、交付金はないよということなので、×になりますね。はい。なので、交付金が交付されるのではなくて、必要な資金が貸し付けされるというのが正解になりますので、2番は×ということですね。はい。で、次3番、保険料、収納率の悪化により、保険料収納額が予定よりも不足した場合、必要な資金が貸与されるとありますけれども、これも保険料未徴収の時は、交付が50%、2分の1くれるということなんですね。お金くれるんですね、2分の1は。なので、不足分の2分の1を基準として、交付金が交付されるというのが正解になりますので、3番×ということになりますね。はい。で、次4番ですね。市町村からの拠出金には第1号被保険者の保険料が当てられるとありますけれども、この拠出金っていうのは、このそれぞれ3分の1ずつ負担するという金額のことなんですね。これ第1号被保険者の保険料で当てられるというのは、説明したと思いますけれども、なのでこれ4番丸ということになりますね。で、最後5番ですね。介護保険の財政単位を広域化して、財政運営を安定化させ、複数の市町村の間の保険料水準を均衡させるための事業であるとありますけれども、これ結論×ですね。で、この記述っていうのは、市町村相互財政安定化事業に関するものであります。結構これマニアックなんですけど、で、この財政安定化基金っていうのは、市町村の介護保険財政が赤字になった際に、保険財政の安定化に必要な費用を交付、貸し付けするために都道府県が設置するものということですね。今までやってきたことの、まとめといえばまとめなんですけども、になります。はい。ということで、正解は1と4ということになりますね。はい。で、最後ですね、財政安定化基金ね、今回やってきた内容をちょっとまとめたいなと思いますけれども、まず設置は都道府県。で、財源は、国、都道府県、市町村それぞれ3分の1ずつ負担しますよと。で、この市町村に関しては第1号保険料で賄われるということですね。はい。で、この財政安定化基金の仕事っていうのは、収入減になった時が、貸し付け50%、交付が50%。で、支出が上がった時ですね、給付、見込みのオーバーがもし出た時は貸し付けが100%になるというところですね。で、貸し付けは、次期3年分割で返済していくというような感じですね。ということで、この財政安定化基金ね、本当に選択肢の一つとして、出たりとか、キーワード、結構、キーワードとして出たりとかも、しますのでね、しっかりと覚えておきましょうというところです。以上です。ありがとうございます。